から泣いてる方とかですね、泣きながら歌ってる方とか、その家族の方もですね、すごく神様を触れてくださっていました。後で院長の方からも、ね、お声をかけていただいたりですね、いろんなこう反応があって、感謝でした。そしてこのコンサート自体はですね、赤崎和子姉妹がそこで入院されて手に召されたことから始まっているので、本当に神様のこうストーリーがそこにあるんだなということを、まだこう続いているんだなということをですね、すごく思わされました。場所はですね、病院の中にキリスト教のミッションの施設なので、礼拝堂があるんですね。とても綺麗な礼拝堂がありまして、そこでですね、ベッドのまま運ばれてくる方とか、ホスピスですので、車椅子のまま来られる方とか、いろんな方がおられるんですけど、その方々にこう賛美をですね、することができて本当に感謝でした。ガッドイズラブの時も全員がですね、こうあって寝てベッドで寝てる人もこうやってですね、賛美されて、本当にこう素晴らしい時を持つことができました。またその後には記念会を持ったんですけども、それは違う、その栄光の間っていうその3階の方の、こうロビーの一角にこうそういう綺麗な場所があって、礼拝できるその十字架とかもあってですね、講談があって、そういう綺麗な場所がありまして、そこでお借りしてやったんですけども、本当に素晴らしい時を持つことができました。一人一人の証を通して、もう一度こう思い起こさせられてですね、そしてまた、赤崎和子さんを通して私たちが受けた恵みっていうのをまたすごくもう一度思い起こすことができ、またこの永遠でまたですね、天国でお会いして、また、また共に参加できるんだなということをですね、またもう一度思いました。死は終わりではなくて始まりであり、そこから私たちも永遠に共に生きるものとなっていくので、そのことを覚えてですね、励んでいきたいなということをすごく、思わされました。そうですね、そして今もう寺崎和子さんが今も天で生きておられて、今の時も生きておられて、そしてまた共にこうお会いすることができるようになるっていう、天に帰るってことはみんなそうですけど、その恵みが与えられているのは素晴らしいなって思います。感謝します。で、今週はですね、太宰府病院でまた13日金曜日なんですけど、午前午後とコンサートを行います。で、今回4人で行きますけれども、ぜひまた、特に閉鎖病棟の方々に賛美しますけど、賛美させていただきますが、ぜひ触れていただけるようにですね、祈っていただければというふうに思います。またその次はパルビラ太宰府というところですね、介護施設で行いますので、お願いください。あとですね、さっき申しましたが、白馬キャンプが7月24日プレー、25から27がキャンプがあります。またイスラエルチームはですね、10月29日から11月10日まで使わされますので、どなたでも参加できますのでですね、参加していて、いただきたいというふうに思います。で、それではですね、今日のところに入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、今日のディボーションの箇所になりますけど、マルコの福音書の、10章の27節を読んでいただきました。もう一度ですね、そこを読ませていただきます。イエスは彼らをじっと見て言われ、27節ですね、イエスは彼らをじっと見て言われた、それは人にはできないことですが、神はそうではありません、どんなことでも神にはできるのです。今日は人ですね、私たちにはできないけれども神様にはできる、だから神様に頼り、そしてどんなことでも私たちはできるようになる、そしてまた私たちは立法を全うするものになっていくということですね、学んでいきたいというふうに思います。で、ちょっとおさらいなんですが、先週はですね、告白ということを言いました。この今10章見てるんですけど、11章のところでですね、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるのはその通りになります、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますというところからお話したんですけれども、今私たちの状況というのがあるとともに、 このこれからの私たちの歩みっていうのは今私たちが語っていることと関係しているということなんですね。なので言葉っていうのはすごく大事で、同じ状況にあっても一人の人は信仰の告白、神の言葉を語り、一人の人は語らないときに神様の技っていうのは語る人に現れてくるわけなんですね。だから今私たちがどんな状況かっていうことも大事なんですけど、今何を語っているのかっていうことがすごく私たちの歩みにとってすごく重要になるんですね。だからぜひそのことをですね、覚えていただきたいと思います。例えば受験の時とか、この試験の時とかいろんな時にありますけど、もちろんもうなんか言葉、約束が与えられたらそれを告白すればいいですし、そうでなくても私は神様に信頼しているから失望しない結果を見ますと告白することができるんですね。私たちははっきりとそれを告白すること自体も御心であってですね、本当に神様がこの御言葉を通して私たち一人一人に奇跡を行うよ、あなたの人生に奇跡を起こすよ、だから告白しなさいってことを言っているんですね。なので告白をですね、導かれた告白ですね、何でもかんでもではなくて約束を語ったり、また聖書の約束に立って告白をするっていうことをですね、さらに成していきたいと思います。後でまたちょっとお明かしをしたいと思うんですけども、でですね、今日はその10章のところを見ていきたいと思うんですが、ですね、私の友人、私長野県出身なんですが、長野の教会にいた時にある友人がいまして、男性のですね、彼はよく言ってたんですね、私は貧乏人の頭ですってよく言ってたんですね。でこれは私は罪人の頭ですっていうそのバドの言葉をこうもじって冗談で言ってるんですけども、でも実際は彼はですね、彼のお宅ってお金持ちで、多分お小遣いがちょっと欲しかったんだと思うんですね。でそういうこといつも言っておられましたけど、愛する兄弟なんですけど、で今でも時々お話したりすることもあるんですが、ですね、でもその彼の言葉ですね、自分は貧乏人の頭ですっていう言葉と彼の実質ってのはちょっと違うわけなんですね。で神様は私たちの実質っていうのをこうはっきりとこう見せてくださりですね、そしてその上でこう私たちはその神様に頼ったりする、神様に頼り神様と共に歩むということを主が導いておられるわけなんですね。で今日のところはですね、ちょっと17節から見ていただきたいと思うんですけれども、マルコの福音書10章17節ですね、この27節のことが17節から始まっている物語といいますか、本当のことであるわけ、本当の事実なんですけれども、見ていきたいと思います。17節ですね、イエスが道に出て行かれると一人の人が走り寄って御前にひざまずいて尋ねた。たとえ先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。一人の人が走り出て御前にひざまずいてとあります。なので立法学者やパリサイ人たちのようにこうイエス様を試してやろうとか批判してやろうとかつまずかせてやろうとか何か悪いところを荒探ししてやろうって、そういう人じゃなくて純粋にひざまずいて神様にですね、良い態度っていうんでしょうか、それをした人なんです。そして他の箇所を見ると青年って書いてあります。ですからある青年があったので若い人だったと思うんですね。で、たとえ先生、永遠の命自分のものとして受けるためには私は何をしたらいいのでしょうか。とてもいい質問のように聞こえるんですが、ちょっとこう注意深く見ると何をしたら永遠の命をってあるので、この救いがこうなんか行いによって得れるんじゃないかって彼は思ってたわけですね。なんか良い行いをしたら永遠の命が与えられるんじゃないかって思っていたわけです。これは旧約的な考え方ですね。日本人も私たちもその例えば罰が当たるとか当たらないとか、そんなことしたら天国に行けるとか行けないとか、そういうことを言ったりする時がありますけれども、そういったこう、ちょっと立法的な旧約の考え方ですね。で彼はそういう考えでイエス様に近づいてきたわけなんです。でその時にイエス様は彼に言われました。18節、なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人のほかには誰もありません。尊いっていうのはもう神様に対する、言い方なんですけど、本当にあなたは私のことを神と認めているんですかっていうような意味ですね。そして19節で、戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。 で、ここで皆さんだったらどう答えますか。永遠の命受け入れたらどうしたらいいですかですね。ただすぐ皆さんこういうふうに答えると思うんですね。それはね、イエス様の十字架を信じて、こう罪を悔い改めて信じれば救われるんですよ、行いじゃなくて信仰によって救われるんですよって皆さん説明されると思うんですよ。でもイエス様はここであえて何て言ったのかというと、律法を言われたんですね。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母の敬い。この人が、この青年が行いのことを言った時に、イエス様はあえてここでですね、行いじゃなくて信仰なんですよってことを言わないで行いを言われました。でその時にですね、20節、その人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。でこの人はですね、とってもお金持ちで、後が出てきますけど、そして育ちがいいんですね。だからなんかこう罪を犯すっていう環境にないって言いますか、お金がなくて人のもの取ったりとか、なんか悪い友達がいて誘われて罪を犯したりとか、そういうこともなかったんでしょうね。まあ、これ殺してはならないとか、勧誘してはならないとか、純粋に言ったら守ってるとは、こう勧誘の目を持って女性見たら、もうそれは勧誘って書いてありますから、いわゆる純粋な目で、純粋な面でこの人が立法を守ってるわけではないんです。でも表面的に守ってたんですね。だからユダヤ人の人から見たら、この人はなんていい青年なんだろう、父母を敬って悪いことをしないでですね、歩んできてなんていい青年なんだろうですね、見られていたと思うんです。そしてそういう小さい時から私はそれを守っておりますって言ってるんですね。でこの他の箇所ではですね、何がまだ足りないんでしょうかって言ってるんですね。いろいろ行いしてると思ってるんですけど、何かが足りないって彼自身がですね、そう感じていたわけなんですね。その時に21節ですね、イエスは彼を見つめてその人を慈しんで言われたですね。彼を見つめて慈しんで言われたとあります。イエス様はこの青年を見た時に、本当に愛し、イエスのこの青年を愛していたんですね。そして愛して言葉をかけていかれたんであります。皆さん、神様は私たちのことをよくよくよく、恐ろしいぐらいよく知ってるんですね。神様は私のことを忘れている、私の祈りは聞いてくれないって思う時があったりするんですけど、でも神様っていう方は恐ろしいぐらい私たちのことを知っています。そしてイエス様はこの人を慈しんで言われたっていうんですね。本当にこう聖書の言葉って素晴らしいなと思うんですけど、主はこの人を愛して言われたんです。意地悪じゃなくてですね、あなたには欠けたことが一つあります、帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を積むことになります、その上で私についてきなさい。イエス様はこの人のですね、問題っていうのをよく分かっていたんですね。神様よりも財産に信頼していること、お金を神としていることですね、その罪にですね、イエス様は気づいてほしいと思ったわけなんですね。箴言にですね、こういう言葉があって、18章に、富む者の財産はその堅固な城、自分ではそそり立つ城壁のように思っていると。で、富んでいる人っていうのは、富こそが自分の安全を保障してくれるものだと考えるわけなんですね。でも実際にはそんな信頼するに値するものではないということを御言葉は言っています。でも私たち人間は愚かなので、自分が富むものとなってしまうと、もうこう財産とかお金にこうしがみついてしまって、それに頼って、もちろんお金は大事なものなんですけど、それに神様よりもそっちに頼っていってしまうというのが私たちの弱いところじゃないか、罪の面じゃないかと思うんですね。ちょっと厳しい言葉で言うと、偶像ということですね。神様よりもお金ということですね。で、なるほどですね。私、今住んでるところはですね、ちょっと割と高級の住宅街でですね、私はアパートに住んでるんですけど、こう大家さんとか周りの人たちがこうその家が半端じゃないんですね。大体普通の家のですね、3倍ぐらいの大きさの家がザラでありまして、ちょっと大きい家はですね、普通の家の10倍ぐらいあるんですね。この家、この家は この建物は会社かしらと思うぐらい大きい家ですね。一体何部屋あるのかと思うぐらいですね、ものすごい大きい家がこうボツボツボツボツあるんですね。でもうかあの、会社も3台4台とかこう置いてあるわけなんですね。でその時見る時に、まあ、確かにあのこのこれ見てたら健康な芝だなとですね思う感じますし、また私もそのもし私こういう家に生まれていたら私の人生変わっていたんじゃないかとかですね思ったりするんですね、まあ、いい意味でも悪い意味でもですね。であの本当にあのやっぱりお金っていうのはそのこと自体はその素晴らしいことなんですけども、ただそのことにこう囚われてしまっているっていうことなんですね。で22節見ますと、すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからで、であのこの人は自分が立法を守っていると思っていました。そして周りの人からも良い人として見られていました。でも本当のこの人の姿っていうのはちょっと悪く言うと主戦度ですね、お金に汚い、そして、この貪欲な罪人、ただの貪欲な罪人主戦度でにしか過ぎないっていうことなんです。育ちもあの姿も綺麗なので人の目には綺麗に見えるんですが、彼の実質っていうのはただのお金に汚い主戦度、ちょっと悪く言うと貪欲な罪人、どうしようもない罪人であるっていうことなんですね。でイエス様はそのことに気づいてほしかったわけなんです。だから最初から信仰のことを言わないで、彼が行えって言われるので、では全てを捨てて私についてきなさいって言ったわけなんですね。でその時に彼のこの実質っていうのがここで現れてきたわけなんですね。で、でこの時にそれをですね、彼はですねこう受け取ることができませんでした。で、ちょっと続きますけど23節ですね、イエスは見回して弟子たちに言われた、裕福なものが神の国に入ることはなんと難しいことでしょうですね。弟子たちはイエスのことに驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちを、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。つまり金持ちは神の国に入るのは無理っていう、不可能だって言ってるわけなんですね。まあ、それほどつまり何て言いましょうか、私たちが救われるのは行いではありません。でイエス様を信じる信仰によって救われるんですね。なんですけどその信仰に入るのにこのお金が邪魔しているってイエス様は言ってるわけなんです。信仰で救われるんですけど、その信仰持てばいいだけなんですけど、その信仰に入るのにお金が邪魔しちゃってるっていうことをですね言ってるわけなんですね。で、言っています。でちょっと皆さん13、14、15のところ見ていただいたらと思うんですけど、そこはですね子供のことが書いてあるんですね。この子供たちのようにならない限り神の国に入ることは決して入ることはできませんってイエス様言ってるんですね。で子供ってなんかすごい弱い存在ですけど、この特に幼児はこう特徴っていうのは全面的に信頼するわけですね。大人とか親はですね、もう全面的に自分の全存在でそのこう彼に信頼することができるんですが、このお金持ちの場合、イエス様、神様以外にもうお金にやっぱ信頼してしまうので入れないっていうことになってしまうということなんですね。で、弟子たちは26節、ますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。ユダヤ人の人たちにとってこう富むっていうことは富は祝福の印だったんですね。だからその祝福の印であるとむことはいいことなのに、でもそれが救われないっていうんだったら、じゃあ一体誰が救われるのかって言ったんですね。でイエス様が言われたのは27節、イエスは彼をじっと見て言われた。それは人にはできないことです。神はですが、神はそうではありません。どんなことでも人にはできるのですって言われたんですね。で確かにそれは人にはできないと。私たちは神様に従うこともできないんですね。お金のことだけじゃなくて、その立法ですね。さっきイエス様も立法を言われましたけど、立法に従うことができないんですね。あれしてはいけない、これしてはいけない、こ これをしなさい、あれをしなさいっていう神様が与えてくださった、これは守れば私たちの命となるというの立法なんですけれども、祝福と命を受けるという立法を主が与えてくださった、神様が与えてくださったんですけど、私たちが立法を行うこととして何が分かるのかというと、守れない、そしてどうしようもない罪人であるっていうこと、底なし、底なしの罪人。だから皆さんですね、皆さんの中で私はどうしようもない罪人だって思ってる人がいたら正解なんですね。そして私は神様に従えない、全く全然従えない、一切の力がないと思ったらそれは正解なんですね。立法はそれが分かるために神様与えてくださったからなんですね。でただですね、この今日のお金持ちの青年の人はですね、この自分が本当に罪人だっていうことをよく分かってなかったんですね。彼はある生活レベルがあるために、財産があるために、悪いことしないで住む環境にありましたし、裕福だったので、いろんな祝福を受けていて、いわゆる自分が罪人だと思えなかったんですよね。でもその実質っていうのはみんな一人一人変わらないですね。どうしようもない私たちは罪人なんだっていうことでなんですね。でそれに気づくっていうことがすごく重要なんですね。私も罪人、あなたも罪人、みんな罪人って、そういう意識は誰でも持ってると思うんですけど、自分自身がどうしようもない罪人、もう救いようがない、箸にも棒にもかからないですね、罪人って、それを知ってるかどうかっていうことはまた別問題なんですね。私たちがそれを知ってるってことはすごく実は祝福であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。私はアルコール中毒の方々にちょっと関わったことがあるんですけど、その例えばちょっとなんか話が飛んでしまうんですけど、酒屋さんありますよね、お酒屋さん、お 酒を売ってるお店があって、その前をそうこうなんとか断酒してるんですけど、こう その前を通ってちょっとなんかこう買ってしまったりすると、もうそこからもう、お店中のお酒を飲むぐらいの、なんていうんですか、そうもう、何ていうんですか、どこどこまでも行かないと、もう死ぬぐらい飲まないと終わらないっていう、いわゆる状況なんですよね、そのアルコール中毒の方はですね。でどこそこまでも行ってしまうわけなんですね。で私たちってそういうものだったんですね、まあ、ある罪は犯さないでしょうけど、ある罪はこう犯さないで済む力があるでしょうけど、一人一人違いますけど、ある罪に関しては私たちはそのアルコール中毒の人たちのようにどこどこまでも罪をですねやっていってしまう、そういう人間だと思うんですよね。 でもそれは立法は与えられたのは、その私たちがそういう人間である、そういう存在であるってことが分かるためなんですね。だから神様はこれイエス様言ってるんですけど、それは人にはできないです。でも神できないことです。神様、神には そうではありません。どんなことでも神はできる。でどんなことでもですね、神様にはできるとイエス様は言ってるんですね。だから私たちも罪人であり、どうしようもないですね、底なしの罪人なんですけども、御霊によって歩みなさいってありますよね。御霊によって歩むならば、私たちも立法を全うするものと主がなしていってくださる、変えていってくださったり、そうさせてくださるっていうことなんですよね。だから例えばさっきの今日出てきた青年の人もですね、もし本当に自分の罪を認めて、私は本当にもう主先祖です、私はもう本当にどうしようもないものです、お金より神様にお金を大事にしてしまうし、もうそこから離れられません、許してくださいって、助けてくださいって神様に頼ったら救われてね、こう解放されていったんでしょうけど、頼るっていうことが大事なんですね。そして私たちは罪人なんですけど、主の導きに従うっていうことなんですね。重要であります。ちょっとお貸ししたいと思うんですけど、佐田南光牧師はですね、この間祈祷会で証ししてくださったんですけども、今教会の会見を奉仕されてるんですね。で会見は得意じゃないということなんですけども、ただこの奉仕としてしている中で、教会のそのなんていうんですか、必要額ってありますし、また大体の予算といいますか、教会の毎月 その収入とか分かるわけですよね。 でその時に来週これだけ必要っていうのがあるんですけど、でもこう教会のキャパから言って、これは無理ですね、来週これ払えないわって思うわけなんですね。もうそうなんですね。ただあの教会の個人のことじゃなくて教会のことなんで、いつもですね、神様栄光の時をもって満たしてくださいます、ありがとうございます、感謝します、あなたは素晴らしい方ですって、まあ、あの彼女はこう告白してるわけなんですね。そうしますとなんとですね、あの満たされるんですね。でそしてあのもちろん満たされなくていい時は満たされないんですけど、言葉に関してただあのみんなの心のところに関して必ず満たされていくっていうのを見てですね、それを繰り返し繰り返しながらびっくりしているってことだったんですね。で、ノリコ牧師自身はあの信じ切ってそういう告白をしているかというとそうじゃなくて、来週はこれは無理だろうと思うんですけど、これを払うのは無理だろうと思うんですけど、疑いはあるんですけど、こう告白をですねこうやめない、まあ、あの個人のことじゃなくて教会のことなのでって言われてですね、告白してくださってるわけなんですね。でその時に技が起こってくるんですよね。これはあの罪に関しても言いますね。私はどうしてもこの罪はこう、あの罪に負けてしまうし、この罪には勝てない、まあ、それは私たちの本質なんですけども、でもそういうのがあったとしても、あの神様の導きに従って、御霊に従って、例えばその感謝しなさいだとか悔い改めなさいだとか、あもっと聖書を読みなさいだとか、あのこうしなさい、ああしなさいとか、このキャンプに行きなさいとか、なんか神様が言われることを成していくときに、あの気がついたら解放されていたり、気がついたらその人を愛していたり許していたり、あのいろんなことから私たちがこう解放されていくわけなんですよね。皆さんもそういう経験があるんじゃないかと、あると思うんですけれども、だから私たちはどうしようもない罪人なんですけど、いとまによって神にはどんなことでもできるんです。だから神様に私たちが頼るならば、罪からがもう解放されていき、あのイエス様が言われるその律法を全うする、逆に全うすることができるものと神様がしていってくださるわけなんですね。だから私たちは主によりたいんですね。行きましょう。あの疑いにこの全然乗り越えられる罪とかですね、私はもう酒は飲まないとかですね、そういうの簡単な人もいれば難しい人もいるわけですよね、まあ、お酒が罪っていうよりもその飲み過ぎちゃうことはいけないんですけど、だからこのそれぞれ弱いところ違うし、あの罪に負けてしまうところが違うと思うんですけれども、でも いずれであってもあの神様にはできないことはないので、神様にですね、より頼んでいきましょう。そして信仰を用いていきましょう。御霊によって歩みなさいと神様は言っています。肉によって歩むというのは、何とか自分の力で罪を犯さないようにしようとか御心を行おうとするならば、こういう固い壁があるところにこう自分の体をこうぶつけるようなものでですね、こう玉砕してしまうわけです。バーンってぶつかって、やっぱりダメだ、バーンってぶつかって、またやっぱりダメだっていうんですね。こうあの私たちはその律法を全うできないものなんですね。罪人で罪があるから、だからあのそっちの肉によって歩むんじゃなくって、御霊によって歩みなさいっていうことをですね、自分の力で何とかしようとするんじゃなくって、神様の恵みに信頼して恵みに従っていきなさいっていうことをですね、聖書は言っているっていうことを覚えていきたいというふうに思います。で、あの一つは今日お話したのは気づくことが大事ですね。このお金持ちの青年は自分がその律法を守っていると思っていましたし、そして自分の本当の罪に気づいていませんでした。で自分が良いことを行っているのも、その財産というその土台があってやっているということにも気づいていませんでした。でもあの彼は気づいたんです。気づくように神様、イエス様は慈しんで言われたんですね。そして気づいた時にこう主に頼るということが重要であるということを覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。主が導いてくださることをありがとうございます。あなたに信頼し従っていけるように助けを導いてください。癒しのためにお願いいたします。悪いところのある方はその部分に手を取り回してください。罪があると妨げとなりますので、近く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。今私たち一つに主が触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの名によって、耳のありがたなお願いいたします。イエス・キリストの御名とその方々の耳鳴り難聴耳の症状をためによりをイエス・キリストの御名によって正常な状態に戻れ、 切にし しなさいという言葉が来ます。ある方はこれから大きな変化が始まってきます。あなたはこう備えていきなさいとおっしゃっております。お願いします。またアレルギーのためにお願いします。イエスキストのその方々のアレルギーの症状を正常な状態に戻れ。何かこう食べ物に関してこうなんか、食べれないものと なんかこうアレルギーとかそういうの方が癒されるものがあります。イエスキストのその方の食べ物のアレルギーや食べ物に関するいろんな症状を正常な状態に戻れ。感謝します。イエス様の主は私たち一人に触れだったり、出されて子供たちに触れだったことを感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。